ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さんカウンターにお通ししたからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、栃木県出身で益田市ぶどう屋斎藤の斎藤正弘さんと、津和野町山村高知農園の山村智弘さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
仲良しですね。
いや、まあ出会いがこういう通常の出会いというかじゃなくて、
どんな出会いですか？
演劇の現場だったので。
へー、お二人とも演劇されるんですか？
そうですね、
してたになるんですかね。
僕はだから益田に来る前はちょっと東京の方でいわゆる俳優業というかですね、バイトをしながらオーディション受けたりとか、たまにドラマとか映画とか出たりとかっていう仕事をしていたんで。
正弘さん、さらっと言われますけどすごいかっこいいです ね。
いやいやいや、かっこよくないですよ。売れてないから
俳優っすよ。
はい、いや、まあまあ、ね、役者ですよ。
役者ですよ。
でもまあいい経験はさせてもらいましたよね。俳優という多分あんまりこうみんなが経験しないようなことはしているのかなと、それが今僕の人生を作っているかなと思うので、うん、それは良かったと思います。その時は苦しかったですけど、
それが今考えれば、ね、でもご縁で出会ったわけですよね。
そうですね。
友博さんはなんでその演劇の世界に？
いや、もうなんとなくですね、完全に勉強がもともと嫌いだったんで、勉強しなくていいとこないかなと思って、最初働こうと思ったんですけど、それを反対されて、でも大学勉強行くのはやだ、なんかないかなって、あ、声優の学校ある、楽しそう、行こうで決めてで行ってみたらちょっと楽しくて、そこから少し続けちゃったっていう感じです。
あ、じゃあ役者さんと声優さんだったわけですね。
今の仕事とは全然真逆か第一次産業と第三次産業っていう、
そうですね、業種が全く違うっすね。
そうね、そうそうそう。
正弘さんはもともとはどちらのご出身なんですか？
あ、僕もともとは栃木県の、まあ、今は日光市になったところが出身で、その先ほど役者をやってたっていう話をしたんですけど、役者をやるために東京に出ようっていうのがまず頭にあって、で東京に出ようと思ったんですけど、ただただ行くのはダメだとその時生きていた祖父母に言われ、とりあえずじゃあ学校行きなさいみたいな感じで言われて、まあ、大学はこじつけですね。まあ、大学3年の時にちょっとした事務所にお世話になり、そこから俳優業をスタートしたっていう感じなんですが、まあ、そこからいろいろあって俳優では食えないから、その芸能関係の裏方で仕事をするようになり、でそれで、まあ、映像の仕事だったりアーティストのライブ関係の仕事をする上で、そこで出会った今の妻の出身が益田だったんですね。でその益田に、彼女は益田で益田を盛り上げたいっていう話だった。じゃあ、うん、じゃあ行くわみたいな感じで、すんなりと僕はじゃあついてくるっていうので来ました、益田に。
その時仕事はどうだったんですか？
仕事はまだいわゆる芸能の裏方とかをやっていたので、まあ仕事を考えたら多分益田にはそういう仕事少ないだろうなっていうのがまずあったので、まあ妻と相談しながら、あんた農業の方がいいんじゃないみたいな話になり、ああ、農業か、確かにうちの母方の実家が水稲だったり養豚をやっていたので、そういう意味で抵抗はなかったので、じゃあ農業をやろっかな、よし、じゃあまず移住相談じゃないですけど、東京の方でいわゆる 農業フェアだったりとかで、うん、まあ、いろんな自治体が来ている中で、まあ、増田市に行くっていうことが決まってたので、まあ、増田市のブースを訪れて、うん、いろいろとお話をさせてもらって、で農業やろうっていう、まあ、そこで決意を新たにしたって感じですか。でいろんな作物をいろいろ、まあ、経験させてもらって、うん、まあ、今ブドウ農家としてやっているという次第ですかね。
でもそんなにスムーズに農家になれるんですか？
あ、でもスムーズだったかもしれません。その時は一応島根県で産業体験制度みたいなのがあって、まず1年間で、まあ、ある程度 の、 その補助金が出るので、そこで農業を学びながら、いわゆる島根での生活も、うん、慣れながらで生活してやっていったので、そこは結構ありがたかったです。
そうなんですね。その定住財団がしている UI ターンの人に向けて必要な費用を一部ちょっと出してもらえるっていう。
そうですね。
やっぱりそれが大きかったっていうこと
ですか？大きかったですね。それこそね、東京で仕事をしている時はまあ入れば出るみたいなお金のサイクルだったので、そこまで蓄えもなかったですし、そういう中で、まあ、ちゃんと本気でやろうと思っていたので、そういう、補助金制度というか、産業体験制度でちゃんと勉強できたのは大きかったなとは思います。
ともひろさんはどちらのご出身なんですか？
僕はもうガチガチの島根県の津和野町です。もう地元が津和野町です。
そこから、
大阪の専門学校に行って、であとはそこからアルバイトで生計をずっと立ててて、で結構長めに働いてたあのスポーツクラブがあるんですけど、そこがあのコロナの影響で、僕の勤めていた支店が潰れちゃって。
マジか、はい、コロナ受けてんだね。
そうです、バッチバチに受けましたね。
あ、そうなんだ。
そうで、なんかせっかくだし仕事自体は好きだったんですけど、その仕事を続けるか全く別のことするかで考えた時に、まあ一回ちょっと戻ってみようと、で戻ってみて、あ、やっぱ落ち着くなって感じたんで、
地元が。そうなんだね。
そう、
そうか、
結局やっぱ田舎の人間でしたね。
そういうことですか。ともひろさんにとってはその絵がきっかけで帰りたいなって思ったんですよね。
ですね。空気感感じて、ゆったり時間が流れてるじゃないですけど、それがやっぱそうですね、決めてっちゃ決めてですね。
でもね、じゃあ帰ろうって決めて、じゃあ帰られる時に、はいはい、先に仕事を決めてから帰ることにしたんですか？
実際その帰る前に何かないかと思ってこう調べ物はして、でその時あの定住財団さんの、
産業体験、
あ、そう、産業体験を見つけて、それで調べて、あ、農業だったらなんとかできるかもしれんって、本当にふわっとですよ。
じゃあその農業って決めた時にこれ作りたいとかこうもう決めてたんですか？
最初は本当これもふんわりですけど、あの津和野町あのわさびがね有名なんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうですよね。
だから、あ、わさびやってみたいなと思って、で帰ってきて、でいろいろ調べていくうちに、あ、これ無理だって
なって。なんでですか？
わかるわかる、そのね、あのリアルにやりたい作物とちょっと違ったりする。
そう。
そうなんですか。
そうなんです。僕はたまたまそのまあ何でもいいっていうのも変ですけど、うん、もうそこはもうぶっちゃけ稼げる農業をやりたかったんですよ。
ああ、現実的。
う
ん、
そう。で増田に引っ越すってなった時に、やっぱり増田で有名なのがメロントマト、あとブドウかな、うん、っていうところに行き着いて、メロン、うん、なんかピンとこなかったんですよ、ね、トマトもピンとこなかったんですよ。
はあはあはあ、
うん、トマトだけで生活する、メロンだけでっていうのもなかなかっていうお話を聞いた中で、ブドウはブドウだけでいける、
うん、
だブドウ農家は基本ブドウ、いろんな品種ありますけど、基本ブドウ一年中栽培して生活が立てられるって聞いたので、あ、それだなと思って僕はブドウにしました。まあ、あとはその研修の最後にこの シャインマスカットをいただいたんですよ、
はい、
それがまあ美味しくて初めて食べたんですけどその時、うん、まあ美味しかったですね。
ねえ、
こんなぶどううまいのかと。
わかります。
そうそうそうなんですよ。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、栃木県出身で益田市ぶどう屋斎藤の斎藤正弘さんと、津和野町山村高知農園の山村智弘さんのお話、まだまだ続いていますよ。
智弘さんはこんな作物にしようとか、その辺はどうやって決めたんですか？
その辺はもう僕の場合は体験しながら、基本的に一人農業で行こうと思ってたんで、一人で、できそうなものをチョイスしていってとか、あとは先輩農家さんたちのこれやめとけとか。
いやマジであるよ。
ありますあります、うん、
そういう話は聞けるんです。
これはやめとけとかで、逆にこれ儲かるよとかいうので、で総合的にこう見ていって、で最終的に1本だとちょっと生計が立てれないんで、
うん、
3作の複合経営にちょっと落ち着いたかなっていう
感じですね。何を複合で？
3つ、主な品種にする予定なのが、小菊と、榊とタラの芽、この3本でやっていくと
思います。うーん、小菊はお花の、
あ、そうです、
ね、お花ですよね、はい、でそれはやっぱりあのお供え用とか、
そうですね、お供え用がメインですね、うん、お盆とお彼岸と。
で榊もそういう、
はいはい、
ね、お供えとか、
あ、そうです、お供え物、うん、あ、食い物作ってね、
え、タラの芽作った
の？タラの芽、うん、
いや、いいじゃん。いや、逆にそれを選んだのすごいなと思っちゃって今改めて聞いて、うん、だって小菊、
はい、
榊、
はい、
普通に生活してたら出会わないじゃないですか。
そうですね、
やっと大人、俺も大人になって神棚とか、
はいはいはいはい、
盆正月に花添えるとかそういうのでは出会うけど、
はい、
まあ普段出会わないじゃん。
出会わないですね、
うん、すごい。だからそれを選んだのもすごいし、うん、逆にそういうのだからこそ、まあ変な話単価が高くてさ、
うん、そうですね、
うん、
単価高いですね。
智弘さんも正弘さんもそうやって同業の農家の先輩方から話が聞けたり見学に行かせてもらえたりする場所が整ってたんですね。
そうですね、そういう意味ではその最初の産業体験の時に JA のぶどう部会に一応所属という形で研修させてもらう形になったので、まあ、周りにはそのぶどうの先輩方がいる中で研修ができたので、もうそこでやりながら聞きながら勉強しながらっていう1年間だったのですんなり入れたっていうのはありますね。
そういう時ってもうそういう先輩農家さんはウェルカムで教えてくれるんですか？
僕のところはウェルカムでした、ね、まあ生きのいい部会っていうのもあって、年齢が一番元気なのがやっぱ僕のちょっと上、僕が今43とかなんですけど、それよりちょっと上の年代の方々がメインを張っている部会だったので、そう、年齢が近くてバリバリやっているっていう話を聞いてるし、自分がちゃんとこう研修に行った中で、お、元気ある、ここと聞けば何でも答えてくれる、あ、すごくやりやすいっていうのもあったんで、それもそのブドウを選んだ一つの要因にはなっていると思います、
ね、うんうんうん、でもお二人ともね全然畑違いの農業についたわけじゃないですか。実際自分で独り立ちされてからはどうだったんですか、正弘さん？
いや、まあまあ大変でしたよ、ね、結局その研修2年やってますけど、実際その植物というかブドウを育てたことがないので、とりあえず1年間はいわゆる普及部が出す栽培ご読みみたいなのがあるんです。 この時期にこうしてください、うん、それ通りにやるんですけど、まあうまくいかないですね本当に。いや、もうだからもう大変でしたね、1年目は。で、まあやっていく中で2年目でダメなところ修正して、まあ、良くなりました。で3年目、あ、2年目でよし良くなったわ、ちょっとだらけました下がりますで4年目、あ、これじゃダメだと思ってまた頑張る、それが去年だったんですけど、まあそのおかげで、まあ、 頑張って業績が上がった、うん、で5年目、今頑張ってます
今年ですね
っていう感じです。そうそう、だから右肩上がりではなかったので大変でしたし、うん、でもこれが続くんだろうなと思うともう気が抜けないですよ、ね、
うん、
そのやっぱ東京でやってきた一人でのいわゆる仕事を取ってきて仕事をするっていう仕事とちゃんとこう増田に根付いてそう根っこ生やして仕事をする農業っていうのがまあちょっと違うなと思いつつも、まあ、一人でやってる時間は楽しかったりはしますね。
うん、
あ、まあ、なんか無心になれるというか、うん、
そのブドウ農家としてその満足いく収入っていうのは得られてるんですか？
得られてないっすね。まあ僕の中でも5年間でなんとか独り立ちできるような体制を整えるっていう、まあ、最低条件のもとでやっているので、まあ、今年なんとかもうちょっと4年目よりもいい数字が出ればうん、ちゃんとやっていけるのかなっていう考えではいるんですけど、うん、多分今の感じだとやっていけるはずなので、うん、あとは自分が怠けるかどうか。いやもう本当になんかブドウサボるとそれがマジで出てくるんですよね。数字に出たりもそうですし、いわゆるもの、
は
い、できてくるものがやっぱ違うなっていうのはやっぱり1年目から4年目のそのやってきた中で経験したのでちゃんと手をかけてあげないとなと思います。
ともひろさんは実際独り立ちされてどうでした？
流れ自体は、うん、僕が本当4月から、独り立ちをスタートしたよぐらいなんですよ今。なのでまだその収穫して実際にお金に返還までは行ってないので今の実感としては農薬であるとか、機械関係だとか出ていくお金ばっかりなのであ
のすごくしんどい最初ねマジでそうなのよ。
からそうですね、もうふっとやめとけよかったってなる時あります
そうなんですか？
それ何やめとけって何？農業、
農業を、
あー、なるほどね、
一人でやるっていう、うん、あの農業の作業自体は好きなんですよ、
うん、
のであの雇用収納普通 の、 あの大手の農家さんのところに、働きに行ってお給料をもらう、うんうんうん、形にしとけばよかったって
本当
そう。
でもこれからですよね。
でも今からでも遅くないんじゃない？
そういう意味じゃなくて、
いやいや、
それ自分のとこ入れようとしてます。
あー送る、いやマジで来てほしいんだよ人足りないっすマジ で、
で人手不足問題ね。
人手不足問題は本当にあるかもしれない。それはあの他の農家さんもも
う、その皆さんおっしゃいますね。
そう、
でもまだ始められた期間を短いにしても、はい、その順調に育ったり作ったりはできてるんですか？
今のところは、はい、なんとか普及部の方にもちょっといろいろ見てもらったりとかしながら順調にいってます。
いやダメな時は言ってすぐ迎えに行くから
すぐ引き込もうとする。
そうそうそうそう。
ハートフルデイズ
いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。